はい、皆さんこんにちは。8月23日第370回、気まぐれラジオです。今日もゲストが来ていただいてます。ちょっと名前長いんだよね。ニューエデュケーションリトルツリーの、代表の野村直子さんです。野村さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お久しぶりですね。はい、野村さんも国際線大学校の、まあ、OB って言っていいんだよね。
はい。
ね。
3年おりました。
3年いてくれて、ね、それで独立をして、はい、今の活動をしているわけですけども、
はい、
正直僕もあんまり正確にどんな活動をしているかを知らないので、このリトルツリーがね。
はい。
ちょっとその辺をお聞きしてもいいですか？
はい。はい。はい、そうですね。今の活動としては、保育園や幼稚園の先生方への、うん、まあ、園内研修を行ったりとか、うん、あとは、まあ、保育者向けのワークショップを行ったりとか、うん、あとは、最近では東京都の保育の、うん、アドバイザーをさせてもらったりっていうことがあります。うんうん、なるほど。
先生の先生してるってことは？
そうですね。
ね、
でも限りなく現場目線でのアドバイスが多いので、うんうん、割と先生方とは近い位置で話してるかなって感じです。
でも素晴らしいね、はい。偉くなっちゃったね。
いやいやいやいや。
いやいやいや。
ありがとうございます。
これ、ニューエデュケーションリトルツリーって、なんかどんな、名前が、なんか思いがあるの？
そうですね。このニューエデュケーションっていうのは、うん、やっぱり、もう時代が新しい時代に変化してきてるなっていうのを皆さんも肌で感じてると思うんですけど、うん、その新しい時代に必要な新しい教育って何だろうっていうのを模索し続けて、うん、まあ、提供していきたいなっていうところですね。
うんうんうん、
それで、リトルツリーっていうのは、うん、だいぶ昔に流行ったリトルトリーっていう、
うん
う
ん
う
ん、
インディアンの子供のストーリーのお話があって、はいはい、
うん、
まあ、そこの、これに出てくる子供が、うん、リトルトリーっていう名前なんですけど、うん、すごく、なんでしょうね、自然の中で、豊かな体験をしながら育っているので、まあ、そういう子供たちを育てたいなっていう思いから、
なるほど。なるほど。
はい。
そうか。先生方とかに研修をするということは、ちょっとうる覚えなんだけども、
はい、
国際線大学校を辞めた後、しばらく森の幼稚園というか現場みたいなことをノッツの場所、関係の場所を使ったりしてやってたよね。
あ、そっかそっか、そうですね。うん、まあ、ノッツの黒川野外活動センターで、森の幼稚園のプログラムを、
うん、
立ち上げたので、うん、引き続き1年間くらいはそこに関わらせていただいて、
なるほど。
で、今思い出しました。次の年からは、うん、その森の幼稚園をコンセプトにした保育園を立ち上げて、
うん、
3年間、園長をやってました。
おー、どこで？
ここが抜けてた。横浜です。モグナキッズ自然学校っていうところで、うん、はい、保育園を園長やってました。
なるほど、なるほど、
うん。
それを経て、今の、そういう、まあ、ちょっと、こういう言い方が正しいかどうかわかんないけど、講師業みたいなものに移ってったわけ？
はい、保育園の立ち上げと、講師業は並行してやっていて、うん、
なるほど。
だから平日は子供たちのその保育園で働いて、
うん、
で、土日、大体土日なんですよね、研修入るのが。
うん、そうだよね。
なので、
うん、
土日で、講師で行ったりとか、あとは夕方から講師業行ったりとか。
なるほど、なるほど、
うんうん。
忙しい生活してたんだ。
めちゃくちゃ忙しかったですね、あの時は。
なるほど。なるほど。
はい、
今はもうじゃあ、うん、そういう、まあ、現場っていうか実際に子供たちを預かる仕事はしてなくて、講師業というか、
そうですね、
その指導、先生方の指導一本やり。
保育のアドバイザーで、関わらせてもらってる保育園とか、あとは顧問で、ワクワクベースっていうところが、の顧問をしているので、ここには、ちょこちょこ顔を出したりとかしてます
ほん
ね。
で実際には現場はないって言っても、そういういくつかの現場をこういつも見てるわけだね。
そうですね。
どうしてそういう仕事しようと思ったの？ノッツにいる時から、国際線大学にいる時から、独立しようっていうような話は僕もなんとなく覚えはあって、そのためにノッツで勉強したいっていうようなことだったと思うんだけども、どうしてそういう仕事をしようと思ったの？
最初は、ノッツに入った時は、自分でやっぱり森の幼稚園を立ち上げたいっていう、自分でこう子供たちを集めて、現場を持ちたいっていうのが、思いでノッツに入ったんですけど、でも、なんでしょうね、なんかノッツの中でっていうよりは、だんだんこう求められるものが、自分の中でこう考えていくと、やっぱり子供に関わる保育者が、自然体験が多くないと子供たちにも提供できない。だったら、その底辺を広げるっていうかな、その私が子供たちに関わるっていうと限られた人数になるので、だったらその指導者というか保育者に向けての、活動の方が、こう、必要なんではないかっていう、
素晴らしい。
思いに駆られて始まりました。
そうか。実際にそういう指導をしててさ、そういう思いがより強くなるような体験とかある？
そうですね。特に保育者に関しては、やっぱり、保護者もそうなんですけど、自然体験がない、人が増えてきているんですね。だから自分が外遊びしたことないから、外で遊ばせられないとか、そういう人が多くて、本当に最近のエピソードとしては、こう、なんでしょうね。私がこう、自然体験のプログラムをこう、先生方に提供して、もうそうすると、まあ今の時期だとセミが死にそうなセミいるじゃないですか。あれ急に飛び立ったりし
パタパタ
ま
っ
す
と
よ
ね。
ね。バタバタバタって。もうあれでもうワーキャーして、もうセミに近づけない。で、こう、なんでしょうね。セミがいる、存在してることも無視するんですよね。なんかこう発見、自然を感じるゲームとか、そのネイチャーゲームとかよくやるんですけど、そこに虫いるのに、なんかもう見ないふりするというか、もうそれぐらいこう虫嫌い、イコール自然嫌いみたいになってる人がすごく多いんです。そうすると、こう保育者がキャーキャー言ってるのを子供が見ると、やっぱり虫は怖いものっていうふうに認識されるん
そう
で、
だよね。
そういうクラスの子供たちは触れないんですよ。それで、私が入って触ってみると、見せると子供たちも触り出すみたいな姿が見れたりするので、やっぱ保育者の体験が必要だなっていう。
それはちょっと身につまされるね。僕らもほら、やっぱほら、自然教室とかの指導をするときに、だってそういう小学校の5年生のときに素敵な自然体験してて、は、ね、幼稚園保育園の先生になればそんなことはないだろうに、それが上手にできてないんだよね、きっとね。なんかちょっと身につまされる話だな、そりゃ。でもそういう先生が子供を育てちゃうと、やっぱ子供たちだってね、やっぱりかわいそうだもんね。
やっぱり子供たちの体験が奪われるという
そう
か、
だよね。
子供には何でも興味持つので、なんかそこの興味を奪ってしまう感じが
そうだよ
ある
ね。
ので、私が先生方に言ってるのは、あなたは嫌いでもいいから、あなたは嫌いでもいいから、子供たちの興味をそがないでねって。
好
なん
き
か
なふ
そ
り
の
しろっ
言葉。
て。好きなふりしろって。
好きなふりというか、ああ、それに興味があってすごいね、みたいな、こう、
そうだよね。
尊敬するというか、そっちに持ってったら、子供も多分得意げに
そうだよね。
関わるんじゃないかな、と。
そうだよね。
そうですね。
思うな。 なるほどね。子供たち、先生方だからの研修だから、子供たちを直接見ることはでも、もう全然ないの。
保育のアドバイザーで子供たちを散歩させているところに私も同行して、
なるほど、なるほど。
直接見させていただくことがあって、子供たちの姿も見てたりしますね。
そういう子供なんかで感じることなんかもある？
そうですね。やっぱり圧倒的にこう自然体験が少なくなってるなっていうのは感じますね。例えば、そうですね、公園とか、去年、都内の子供たち、都心部の子供たちを、公園に連れてって遊んでた時に、やっぱり、ちょっと平地じゃないところを歩かせると、もう3歳の子でバタバタ転んでたんです
な
ね。
るほど。
もう本当にバタバタっていう表現がぴったりなぐらい、もうあちこちで転んでいて、本当になんでしょうね、体幹が育ってないなっていうところはすごく感じていたのと、あとは、ちょっと高い岩を登ろうとしたときに、普通だったら、多分皆、イメージしてもらえるといいと思うんですけど、つま先を引っ掛けてぐいっと
踏ん張る。
よじ登るっていう、そういう動きになると思うんですけど、体験がないと、子供たち膝で上がろうとするんですよね。つま先を使うっていう、体験が乏しすぎるので、これ行動につながらないっていうのが、見られて、これはちょっとまずいぞっていうのが
なるほど
あり
ね。
ましたね。で、これ、先生方にお話ししたら、体操の先生にも言われましたって言って、このつま先が使えてないよっていう指摘を受けたみたいで、でもやっぱり体操じゃないんですね。
きっとそういう、なんていうの、草っぱらっていうか、でこぼこしてるところを駆け回ってれば、それは自然にできるようになるんだよね。
思います。
ね。
森の幼稚園とか、自然の中で育った子供たちの動きを見てると、なんでしょうね、根っこにつまずきそうになっても、すぐリカバリーできるという
転ばないで
か、
な。
転
た
ば
た
ない
ら
ん
を
で
踏
す。
みながら立ち直っていくんだよね。
だから、本当に私ね、0歳児からの、自然の中での活動してたので、その0歳児からもう、歩行が始まるところから凸凹道歩いていると、本当に体幹が育つし、自然とそのよじ登るって時に、つま先で引っ掛けようっていう行動が、教えなくても自然にできるようになるんですよね。やっぱり、自然体験、その育ちの中での自然体験ってすごい大事だなっていう
な
の
る
は
ほど
思います。
ね。それはやっぱりでも、その僕らがやってるキャンプとかではなくて、やっぱ日常の中にそういうことがあることが必要なんだね、きっとね。
そうですね。日常の中でのその体験も必要ですし、やっぱりその非日常の体験の、意義みたいなのもすごく感じてますね。
両方必要ってことか。
そうですね。その非日常の中で体験したことが日常に持って帰って、
なるほど。
活動につながったりとか、遊び方が変わったり
変
み
わ
たい
る。
なとこあるので。
なるほどね。そういうのがあると、僕らキャンプやってる人間も、少しはやりがいがあるよね、きっとね。
だから多分その非日常のところで、いつもの保育と保育園の遠足とかで、いつもの保育と同じことを場所を変えてやってたら多分意味ないんですね。
なるほど。
やっぱり非日常で、その遠足に行くからできることで、どんな体験をさせたいかとか、今までやってないことができるからそこに行くみたいな、
なる
なんかそういう活動じゃないと非日常の意義みたいなのは発揮されないんじゃないかなと思う。そういう意味で言ったら、その自然学校とかがその部分を担うっていうのは、なんか大事なんじゃな
大
いか
事
な
だ
と思
ね。
います。
それを両方知ってるあなただからこそ分かることだね。ありがたいね。そうよ。やっぱりそこを結びつけられる人材ってなかなかいないもん。だからぜひそれはね、そうやって結びつけてくれると嬉しいなと思うな。もう どれぐらいになります？
もう、
国際専大学校から独立してから何年？
独立して10年
経ち
ました
。
あ、そうなんです。
そうですか。
正確には11年経ったんです。
そうですか。
11年4月。まあ、ね、おかげさまで11年目か、
すごいね。
早いですね。
ね、早いね。どうしたいこれから？
これからですね、まあ、この人材育成っていうところは軸において、私が本当にやっていきたいのは、やっぱり、既存の保育園、幼稚園の中に、自然体験をこう入れていくっていう、それが当たり前になっていくような形にしたいなっていうふうに思っていますね。
なるほど。
で、プラス、もう一個、実は、こう、辻堂って、茅ヶ崎市の、神奈川県茅ヶ崎市の辻堂っていうところで、今、辻堂ハウスっていう拠点を、立ち上げた
んです。何屋さん？
それは、なんかごちゃ混ぜに集まれるコミュニティスペースみたいな。
サロンみたいな。
そうですね。
おまんじゅう売ってるとかケーキ売ってるというんじゃなくて。
レストランは、レストランというかカフェが、レンタルカフェスペースが隣、お隣さんにあるんですよ。
なるほど、なるほど。
だからそこに合わせて来てくださいみたいな形で。
なるほど、なるほど。またすごいね、それは。だって、ごめん、今お住まいなのは、
赤坂です。
だよね。なんで辻堂なの？すごいな、それ。
ご縁があって、ここいい物件ありますよって言われて。
でも、そういうことをやりたいっていうことを話したら、その物件があるって言ってくれたってことでしょ？
そうですね。
じゃあ、そういう、なんていうの？そういうコミュニティスペースみたいのをやりたいなと思ってたわけ？
まあ、それもコロナになって、去年、本当に自粛期間の時に、そういう期間の時に、やっぱり、一人親家庭のお子さんとか、やっぱり困ってるだろうなっていうのと、あと、やっぱり子育て中のお母さんとかも、虐待が多いのは、やっぱり孤独だからだと思うんですよね。だから、その孤独にしないっていうところが、すごい大事だなと思っていて、もう、駆け込み寺みたいにね、使える場所を作りたかったんですよ。
なるほど。へぇ、すごいね。辻堂ハウス。どの辺にあるの？辻堂。辻堂の駅のそばにあるの？
辻堂からの西口から歩いて15分です。
なるほど。
ぜひ。
はい。どっか調べると出てくる。ホームページあるとか。
インスタでやっていて。
なるほど。俺わかんないんだよな。
辻堂ハウスっていうと出てくると思います。
はい。わかりました。これインスタグラムの辻堂ハウスのこうホームページみたいな URL みたいのもあるの？
辻堂ハウスの URL アカウントは辻堂ハウスで出てくると思います。調べればいいか。
分かった分かった。インスタグラムを使ってる人は皆さん辻堂ハウスで調べてください。はい、僕はわかりません。リトルツリー辻堂ハウス。
リトルツリー辻堂ハウ
スそうです。はい、なるほど。楽しみだね、これからが。
ありがとうございます。
赤坂から通ってんの？
でもね、気まぐれなんです、ここ。こんな大きいこと言って。
空いてる時と空いてない時あるの？
そうですね。私がいない時は多いです。でも他の人が開けててくれるので、今なんか自主的にボランティアしてくれる人が、ポツポツ出てきていて、
勝手に空いてるわけだ。
勝手に空いてます。
いいね、そういうのもね。
なんかこの丸々ハウスを増やしたいなっていう野望を持ってます。
なるほど、なるほど。いいね。そうですか、なかなか。
松ヶ崎ハウスも。
発展してくるかもしれないね。なかなかこっちだとちょっと人がいないからな。でもね、まあ、さっきお話があったけどね、地方なんかは逆に一人親家庭とか多くなってきてるからね、東京から避難してきてね、考えなきゃいけないかもしれない。はい。ありがとうございました。なんか素敵なお話。
はい、
ね、丸々ハウス構想が広 広がっていくといいね。
はい。
もちろん、講師業も、
ね。そうですね。研修など、どこでも行きます。
ねえ、大学の先生になったら
そういうお話が来たら。
じゃあ、ぜひ。
ね、喜んで、
はい、ありがとうございました。素敵なお話、
はい、こちらこそ、はい、
またよろしくお願いします。
ありがとうございまし ました。
というわけで、今日は野村さんにお話を伺いました。なんとなく保育所の講師業をしているっていうのは知ってたんですけども、まさか辻堂ハウスとかいうような面白いことをしているというのは知らなかったんで、とても楽しいひとときでした。ぜひ機会があったら、辻堂ハウス行ってみてください。それでは今日はこれぐらいで。